というようなお願いが重ねて誓われているんじゃないか。しかもそれは女人のために誓われてあるということをしみじみこう味わわさせていただいてみると、なるほど、そこの知れないお慈悲だな、それを大悲という。大悲とは、大という字は普遍を表す。普遍ということは不はあまねく、変ということは至らぬところがないという、そういうお心から、私どもに対しまして、どうしても往生させねばならんという、そういうおぼし召しから35の別願が立てられている。そういうことをですね、改めて考えていただくということが大事なことなんです。でそれで今日はですね、この観無量寿経というお経様のお心について、この十九の願を明らかにしてください。だから第十八願では四心信用欲生徒とこうおっしゃったんでしょ。ところが観行になると四心発願欲生です。発願ということは浄土へ往生を遂げたやという願いを起こせということです。それが起こせよとおっしゃるのは、このお子さん我々に対しまして、起こいてもらいたいという如来の願いなんです。だから四心発願欲生です。で、いつも申しますけれども、この四心信用欲生という三心が誓われていようが、あるいは四心発願欲生、阿弥陀経の二重の願になると四心回向欲生とこう出ておりますけれども、どんな場合でも欲生という言葉が中心になるということです。欲生我国です。我が国に生まれんと思えよ。これは本願お立てになる時から、どうぞ我が浄土へ来る気になってくれよ。これが阿弥陀様の願いの中心なんです。だから欲生我国というのは、なかなか我々は浄土へ往生を遂げたいというのは気持ちを起こさんやつですけれども、それはあなたの切ない願いがだんだんと聴聞の上であんたの心に響いてくれば、それほどまでの親様かさようなお慈悲か、参れる浄土じゃないが参らしてもらわにゃならんが欲生我国です。あんたの妄想からお浄土へ往生を遂げたような思いが出るんじゃないんです。五十二段の段階離れた仏の世界、一眼積んだ覚えもなく、一行励んだ覚えもなく、朝から晩まで愚痴こぼえとる、こういうものですね。そういうものが往生を遂げなならんの欲生我国の思いがどうして出るか、それは本願お立てになるその時から今日に至るまで、どうぞ我が浄土へ来る気になってくれと念じ続けたも、如来の願いに呼び立てられなんだら参らしてもらいましょうの思いは出てこるのです。だから五戒さんだけがですね、大経の下巻の一番最初のですね、かのみだの浄土に往生を遂げなばと書いてあるのを、かのみだの浄土に往生を遂げんと思わば少々受に受す、おっかせこむりまして、それほど切ない親様なんだ。私一人は念じ続けておってくださるんだ。どうぞ我が浄土へ来る気になってくれよと、それが本願お立てになったその時から今日に至るまで念じ続けておって、それは誰が相手、私を対象とし、私を相手として、おばあどうぞ来る気になってくれ、それが如来の願いだと。仏とも法とも知らん者はいざ知らず、だんだんだんだんおっかせこう思ってみると、ああ俺が小処理の木か、こんなものわしみたいなものと言うとったけれども、そう言わねばならないざまはて抱えたこの俺を引き受けたさゆえのご苦労がご公用公のご苦労で、何万打仏は誰のためじゃない、俺のために成就してくださった、そして今日は来るか、今日は来るか、手を変え品変えてさまざまな始終前情方便、そういうご苦労なさってあるが、ちんぷんかんぷん 勝手にあなたを泣かしておいて背中見せて逃げに隠れておるこの私をどうしたならば、そういうお心からさまざまな手段方法を講じてくださるわけ。それがようよう我が手元に届いてこそ初めていける浄土じゃございませんけれども、それほど年次続けておってくださるんですか、参らしてもらわねなりませんなという思いがこの欲生我国のお心に呼び覚まされて参らしてもらわねならんの思いが出たという時が如来様と私とが出会わさせてもらった、会うという、だから会うという字もさまざまな会うという字がでしょ、1号2号のあの号という字もあれ会うという字、婦人系あるいは青年系というこういう場合のこの会もこれは会う、ところが五海さんが会うとこうおっしゃる、それはどういうことだ、会いがたくして今すでに会うことを得たり、その会うはこれはですね、このもう会うとおっしゃった、もう会うということは上の方に出会わさせていただく場合をもう会うちゅうんです、自分よりさらっと上の方に出会わさせていただくのをもう会う、だから会わしてもらうということはですね、それは偶然の偶という字、偶然の偶という字に侵入が欠けてある、その会うという字をお使いになりまして、会いがたくして今すでに会うことを得た、もう会う、年次続けたもうた大悲の親様のこのお心に出会わさせていただいた、それで参れる気持ちのない、参らして孫の気持ちのない私が参らしてもらわねばならんという思いを呼び起こさせてくださった、目覚めさせてくださった、それが本願力に応答ということだ、もうある、そういうお喜びをお知らせになったわけであります。だからそういう意味から申しますと、本当に親様のお心はったら仏心じゃ大慈悲これない、とことこまでも果てしのない限りのない、そういうお慈悲を持って私を念じ続けておってくださるということを、まあまあお互いに受け取らせていただきまして、会いがたくして今すでに会うことを得たりという感激喜びが本当に感じられるまで聴聞すべきでないかな、だからそのもう会うと親様に会わせてもらったという時がそれが新人なんですから、新人には三人という、一つには貴人だ喜ばずにおれないんだ、二つには五人だ、自分の正体が分かり如来の慈悲が分かって阿弥陀様の本当のお心が受け取られて自分の正体が地獄一条というざまあて法と機の真実が明らかに受け取られるということが、我が気は悪きいたずら者と我が正体が悟れましたと同時に、私を捨ててならんという如来の真実のお心が分かりました。だから気の人心法の人心というその2つの事柄がどうして分かった、念仏を通じ念仏することにおいて私の正体が分かり、念じ続けたも如来の真実が分からしていただいたということを禅道様が二修人心とこうおっしゃった。だから我が身は現にこれ罪悪生じの盆、今までは俺が俺がとうぬぼれ、涙がこぼれやあやつがいかん、思うようにならないあやつが悪い、こう考えておりましたけれども、本当の自分が分からしていただいたら、思いもおけん自分の浅ましさが、ああ哀れじゃなあ、お粗末じゃなあという正体が分かってみると、我が身は現にこれ罪悪生じの盆、皇后よりこの方常にもし常に露呈して出 ちの縁あることなしと人心する。こんなやつとわしらなんだと我が正体の浅ましさ、それに目覚めた時は驚きである。こんなやつとは知らなんだと、知れた知れ方が人心ということであると同時に、それが分かると同時に、かのみだの四十八眼は主情を成就したも、疑いなくおもんばかりなく、かの眼力に乗じて定んで往生すと人心す、落ちるやつなりと分かったままが、落としたまわん親に会うたなと。これが念仏によって私の正体が分かり、親様の真実が分からせていただいた、こういうことを明らかにこうされるわけなんであります。そこで今日のごわさんはですね、これは、自腹の癌を明らかにされた桓武良寿経のお心について、四心発願欲生と、十方主情を方便し、修善の家門開きてぞ言語人前と癌事件、人従厳然の癌により、釈迦は所前をことごとく寛容一部に表して上山初期を進めてる。所前万行ことごとく死心発願せるゆえに、往生浄土の方便の善とならぬはなかりけ。第十八願へどうやったら出れるか。それはやることすることがいいことだから善言だからと思って、そういうものを行いなされば、いつの間にかこういうことをやってきて参るつもりでいたけれども、あ、俺の参らしていただける一番の大事なことはただお念仏だったなぁと気がつくと、おじゃから所詮万行だ、ええことと気がついたらどんどんどんどんやんなさいよ、やがては凡夫のやったことではお嬢ではいけないんだな、私の参らしてもらう道は念仏往生しかないんだと、そこまで求めていきなさいよと、こういうまあお知らせについていろいろお話をするわけであります。ちょっと休み様は、それじゃあこの女人というものをどういうように、ね、お考えになっていたのか、これはまあいろいろお話をせんなら問題があるんですが、この頃禅宗の和尚と会いまして、いろいろ話をしておりましたら、親鸞上人という方は偉い方ですなとこう言われるで、そら親鸞上人は茶葉中にないそら偉い方なんだ、わしらは仏様が我々サイドのために来てくださった、そういうお方であると尊敬をしているんだと。いや、わしはそうは思わんが、ああいう誰もやっとらん肉食最大ってことを決然として行われた、その信念のつぼさに親鸞上人は偉い人だなぁと思うと、まあこういう話でありましたが、これはまあいろいろ問題があるわけです。例えば御伝承の中に、4月5日の夜、虎の刻、不正菩薩白脳の袈裟を着服せしめ、広大の白蓮華に探査して、全身に合名しての玉枠、行者祝法説女本、画上玉女神秘本、一生試験脳将軍、臨終引導小極楽、こういうまあお知らせをお受けになりまして、何度も何度も法然様に再会をしたらどうだろうと、出家の身でありながら誰も再会はしていないが、陰ではこそこそと女に接しておる人がいくらでもあるが、それは罪悪じゃないでしょうか。世間をごまかし、仏をごまかし、自己をごまかす、それがこそこそやっとる連中をして、まあ その立派な聖者のようなそういう姿を表に表しながら陰でこそこそやってるなんというようなことは、第一番には世間をごまかえてるんだ、第二番目には仏様をごまかえてる、第三番目には自分をごまかいておる、これが罪悪でなかったら何が罪悪なんですか、ということを魔法年様に何度も何度もお聞きになりましたら、法年様はそら在家出家の差別なく再退した方が念仏唱えやすければ再退すべし、妻があって妨げになるならば妻と別れて念仏すべし、形姿はいかようなりとも念仏のよく唱えられやすき日を送るこそ誠にめでたきことにて候。つまり我々が人間に生まれた一番何でもかでも解決しなければならん要件は何かといえば、迷いを離れお浄土に往生を今度こそさせてもらうという、それが一番の要件であって、それが解決つかなければいくら財産家であろうが名誉地位があろうがそんなものは夢見とるようなものだから、何をさておいても五章の一大事を一日も早く解決をせんことには、今日一日一日が喜び喜びの日暮らしができないということ、だからそういう一番大事な問題を我々はうかうかうかうかしとるんで、法然様は在家であろうと出家であろうと妻をめとって互いに励ましようってお念仏を喜ぶ、そういうことができるならば在家だろうが出家だろうが妻をめといなさい、ところが妻あって妨げにあるならばその妻と別れて念仏しなさい、姿形はいかようでも念仏のよく唱えられやすき日を送るこそ誠にめでたきことにて候。そう仰せになる、その通りなんですけれど、なかなか決断ができなかったんですけど、この4月5日の夜虎の刻にご覧なさった行者祝法説明本画上玉女神秘本一生試験の将軍臨終引導小国らというはどういうことかというと、伏せ菩薩というは観音様でしょう、その観音様が白納の袈裟、真っ白なお袈裟をおかけになりまして、高台の白蓮華、真っ白な蓮華のお座の上にお座りになりまして、前にこうおいでるこの全身に合名してのたば、あのご絵伝を見るとですね、こういう観音様が白納の袈裟を着服して、それで高台の白蓮華に端座して、それ全身に合名してと御伝書に書いてありますけども、その講座の前には3人の人が寝とえてる絵が描いてある。1人は九条関白金田猫です、玉姫の前様のお父様、それから1人は法然様です、で1人は五家屋さんなんです、でお三人が同じ時刻に同じ夢をご覧になった。でそういうその、ことを考えてみまするとこの行者祝法説女本画上玉女神秘本一生試験能将軍臨終引導小極楽、どういうことかというと、これはですね、この観音様があんたは善信よ、あんたは祝世の因縁で再退をせんならんと、妻をめとるんだと、その時には私があなたの女房になります、そして一生の間一生試験の将軍ということはよく将軍をしつつましく女房として女房の立場を守りまして、私はつつましくあなたにお仕えをして、臨終には私はあなたに手を引かれて共に浄土へ往生をします、ここのところが一番大事なところだと思います。だから女というものを求めていらっしゃらなかったというようなことは言えません。やはり叡山でですね、この20年間のご苦労の中で本当に一番悩まれたのはやはり性欲の問題だと思うんです、色欲の問題、それは人間ですもの、いくらご解散でも血気盛りのそのお方であればですね、やはり女性を求める なんか女性に憧れる、そういうものがあったに違い、だから後のほど禅道様がですねお知らせになりましたお言葉を、この表には健全精進の姿を現じ、内に苔を抱くなかれという言葉でしたね。それを五戒さんがそのお言葉をご自分にこの当てはめて、表には健全精進の姿を現ずることを得ざれ、内に苔を抱けばなり、こう読み替えてらっしゃるわけです。禅道様のお言葉は、表には健全精進の姿を現じ、内に苔を抱くことなかれという言葉ですよ。それをですね、五戒さんが、禅道様はこう言うとえ出るけれども、私はどうかと言うたら、そんな表にその健全精進の姿を現ずるような、そういうことは本当はできないけれども、私はいつもかも偉そうな顔をして、みんなに、健全精進の姿を見せつけて日暮らしをしておる。まことにお恥ずかしい。それはとてもやれるこっちゃないが、それをやっておる。という自分の心はと言うたら、本当におざい出せない。そういうざまはてを抱えておる。だから表には健全精進の姿を現じ、内に苔を抱くことなかれという言葉を、私は表には健全精進の姿を現じてはいるが、心を眺めてみるというと、まことにおざえ出せないざまはてを抱えております。そうしや表がいくら立派であったって、心がお粗末であってみりゃ、やはり自分がいくら飾って立派なことを言うていても、地獄より行き場がないじゃないかと、こういう魔獣箱や風呂敷はいくら結構でも、中のご地蔵が腐り果てとるじゃないかと。そこに懺悔というものがあったわけでしょ。ところが、永山ではやはり偉いお坊様でも、まあいろいろ浅ましい生活をしていた人が、あります。そういう問題で矛盾を感じられて、出家でありながら女をこう求めるとか、やはり女に接するとかいうようなことは出家にあるまじきことだ。それは本当に恐ろしい罪なんだ。じゃけどもそういうことが人間としてどうしても忘れることができない、それをどうしても断じて尽くすことができない、そこに20年間おそらく五戒さんは矛盾というものと自分のこの浅ましい心とのこういうものを眺めて、この問題で悩まれたことが非常に多かったんじゃないだろうか。ところが法然様のお弟子となって、法然様の浄土門というものは、在家四十の者も出家の者も形姿は選ばんのであって、ただ問題は如来様のお心を本当に素直に受け取らせていただいて念仏を往生をするというのが法然様の教えなんだから、姿形はどうでもいいと。いくら在家の者であろうと出家の者である、その当時はですね、この在家の人々をこれをその悪人と言うたんです。善人といえば出家ということなんです。そこにも大きな矛盾があるわけでしょ。まあ今日はお坊様がだんだん堕落をして、ひょっとしたら在家のあんた方よりお坊様の方が浅ましいかもしれませんけれども、しかしですね、その当時のことを考えてみると、まあ出家は尊いが在家は粗末だというふうな考え方が、その当時はもうほとんど一つの常説になっていたわけでしょ。だから「歎異抄」なんかにも出てきます、「悪人名をもって往生を富む」という、その次に「善人において親」というのが常識でしょ。悪人が往生ができる浄土ならば、善人はなおさら往生ができるんだというのが世間の常識でしょ。それを善人名をもて往生を富む、言わんや悪人において親、これは非常識な問題ですよ。ところがその当時、それは善人とは何ぞや、悪人とは何ぞやと いうことになりますと、その当時は権力者とか、あるいはそのお坊様とか、そしてその朝廷なんかと結んで、そして権勢を誇っておりました、そういう人々を五海山様は善人が推しておる、本当は悪人だけれども善人が推しておるものとそういうものがお浄土へ往生するならば、在家の方々、つまり悪人と言われるそういう在家の方々が毎日自分は物の命を取ったり、いろいろ浅ましい生活をしている我々は浅ましいものじゃから、助かる道は阿弥陀の本願より他はないと本願を信じる、そういうその生活をしている人は、それは悪人と世間では言うけれども、そういう人々が一番本当に尊い人であって、出家が助かる、善人が助かるならば、その心から懺悔して浅ましいという弥陀の本願を頼んでおる、その在家の人々、悪人と言われる人はもちろんのことじゃ。だから善人と顔しておる、出家であると偉そうな顔しておるっていうのは、実際は浅ましいけれども、ただ表に虚勢を張っとるだけなんであって、本当仏の目からご覧になれば出家の方がよほど悪人だ。そういうもの、善人が推しとるものが助かる教えであるならば、悪人は言うまでない、悪人は悪人として心から懺悔をし、仏様の前にひれ伏しながら、私はええこともできませんし、悪いこともやまりませんし、365日地獄の種まかずにはしが遅れません、どう自分の力ではどうしても迷い離れることができない、その私は憐れみましまして、私のために無条件持ち合わせのままで引き受けましょうの本願を成就してくださったようこそと素直に喜んどる、この悪人が往生ができるは当然のことです。そういうおぼし飯が歎異抄のあの悪人正気の問題でしょ。だけどもこれは五箇屋さんがこういうね、4月5日の夜の夢をご覧になったということは、なんか作り話かね、そういうまあ覚女商人の創作だというふうにみんな考えていたんですよ。ところが最近になってですね、この高田本山のお蔵の中からこのことをお書きになった五箇屋さんの真筆が見つかったんです。五箇屋さんのこのお筆というものはね、真似ができないんです。どうやって真似しようと思ったって五箇屋さんのお筆の跡っていうものは真似ができないんです。そしてそれはその当時の紙の質から墨の色からそういうものを専門に研究をしてみると、これは五箇屋さんのご真筆に間違いがないんです。そういうものが高田本山のお蔵の中から発見されて、それはそのずっと御伝書に書いてある通りのことが書いてあるんです。五箇屋さんが自分で書かしちゃったんです。三代目の覚女商人が創作されたんじゃないんです。そういう話があったげなって話じゃない。五箇屋さん自らが、私はその4月5日の夜、虎の刻、ちょうど私が寝ておりまして、真っ白なこの白毛の袈裟を着服された伏せ菩薩観音様が高台の白蓮華に頓挫して、私に向かって行者宿法説女も牙城玉女神秘も、私とあんたが串伏せの因縁で夫婦になります、その時には私は一生の間よく将軍をする、よく将軍するってことは女らしくです、つつましく、女房らしく、それが将軍するちゅうこと、つまりこのお将軍とこう言いますが、飾るということじゃないです。やっぱりこのきれいにいろいろのお花を立てたり打ちかけたりすることが将軍する、あんた方でも着物を着ることが衣服将軍ちゅうことです。だから体をこの立派に見せたり、人にきれいな着物ということを見せびらかすのための着物じゃなくて、自分の体を衣服によって将軍をするということ。 だから何でもいいじゃねえかという人がありますそんなわけにいかんですよ。やっぱり破れた赤のついた着物を着て出る人を見ると感じが悪いし、やっぱり、一枚着物を着替えてそして、きちっとするとですね、そうするとその人はやっぱり人格者として崇められるという点もあり、相手に嫌な感じを与えない。それは大事なことですよ。だから私は御所の一代に聞くならば、そんなエコの加減の段に来てもやってあかん、一丁ろうそくを来てもやれそういうと体も心も緊張する。普段着でメールで心も普段着でおめえ喋っとるようなねぶるわえと、そういうことになっては御所の一代には求められんのじゃ。だから衣服将軍着物を着替えて本当に体も心も緊張して仏法を聞くということが大事だから、そういうですね、あんたと私が夫婦となって、そして銀衆小極楽、私をどうかあなたも導いてください、私もあなたの協力者となって銀衆には手に手つないでお浄土へ往生いたしましょう。だから女というものはそんなもの接してはいかん、出家であるけれども、そういうことを言うとる方が罪悪であって、やはり同じ夫婦となって互いに励まし合い互いに力づけようって、この世だけの夫婦でなく無量養光仏になった幸せを感じたならば、再対することは罪悪ではないと。だからご夫婦が互いに励まし合ってね、共にお参りなさる人はこの上もない幸せなことなんです。Right.